青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントの青木です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかです。さあ青木さん、今日は12月23日です、はい、ということで週末クリスマスですね。
ですね。本当にもうあっという間でしたね1年ね。
本当早いですね、はい、どうでしょう青木さん、クリスマスの思い出というとどんなことがありますか？
たくさんあるんですけどね。私、我が家はクリスマスは家族全員で必ず教会に、はい、クリスマスイブですよね、はい、必ず出席するということをずっとしてきました。
素敵ですね。
クリスマスっていうのは自分自身が生まれてきた意味とか目的とか、はい、そういうものをちょっと自分なりに立ち返る、とても大切な、僕にとっては意味のある、はい、時期ですね。このクリスマスの時期っていうのは。
そうですよね、はい、楽しくパーティーするのももちろんいいですけれども、はい、少しこう自分のことを見つめ直す日にもしたいものですね。
そうそう、私が行ってる教会のね、牧師先生が、はい、ある時、そのクリスマスのちょうど週のね、前の週のその日曜日のメッセージで、皆さん今クリスマスで街は本当に賑わってます、はい、でも皆さん忘れてはいけないことは、このみんなが幸せを感じている時にこの世で一番寂しく孤独に貧しく苦しんでいる人がいるということも忘れないでくださいって言われました。その週のクリスマスあまりこう楽しくなくなったというか、楽しむだけじゃダメだなと思ったんですけど、でもそういう気持ちって大事だなと。やっぱり自分が生かされていることとか、はい、その生きていることとか、やっぱり日々をいかに大切に生きるか、そんなことをこう思い返される時がこのクリスマスの時期ですね。
はい。さて、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで45万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともに、リーダーの方々がどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き、株式会社ビジョン代表取締役社長兼 CEO 佐野健一さんです。青木さん、前回の放送はいかがでしたか？
いやいやいや、やっぱり実というか、実績は実在であると、はい、まさに一セールスマンから東証一部の企業を叩き上げて、で一番多かった時は1000億の時価総額までやっぱり成し遂げている、はい、そういうやっぱり実のある経営者の本当にメッセージっていうのは、それ自体がやっぱり力を与えてくれるなと。とても前回の放送は、はい、私にとってもすごく啓発される良いものだったと私は思っています。
はい、それではこの後、株式会社ビジョン代表取締役社長兼 CEO 佐野健一さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。株式会社ビジョン代表取締役社長兼 CEO 佐野健一さんです。今週もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回は佐野さんのこれまで、そして大切にされている考え方について語り合いました。今回は佐野さんがトップリーダーとして活躍されるまでに経験した挫折や葛藤など実体験をもとに、トップリーダーになるためのヒントをさらにお二人で語り合っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。今回ね、ちょっともう少し、お互いに営業の世界からこう自分で身を立ててきたね、お互い、はい、そういうキャリアなんだけど、昔トップセールスマンだった時、トップセールスにこうなっていくプロセスで、
はい、
きっと、いろんなある意味で挫折も経験してると思うので、ちょっとそのトップリーダーになっ ているその今の現象をずっと紐解いてみたときに、はい、やっぱりその若い時にどんなふうに自分自身はこう人生生きてきたのか、その時大事にしていたことだとか、その頃の挫折だとかっていうちょっと深いところを少し語ってもらえますか。
はい、ありがとうございます。はい、いやもうずいぶん昔の話にはなってるんですけども、ね、はい、あの僕まあ起業家になりたいっていうのがあったので、うん、実はまあ今こうやってそのお話しさせていただいてますけど、はい、僕あの結構人と話すのは昔は得意ではなかったんですね。でやっぱりこう僕ずっとサッカーやってたので、うん、まあ、サッカーのこととかはものすごくその自分が知ってるので、うん、やっぱ話せるじゃないですか、うん、だけどやっぱり知らないことってこうついていけないことがやっぱり多くて、やっぱりそこに対してこう自信がないみたいな状況だったので、はい、うん、まずやっぱり起業家になるにはその人と話せるコミュニケーション能力手に入れないと、うんうん、これちょっと未来ないなっていうのを、うん、まあ、そこで一番最初の起業家になるために足りなすぎるものが多すぎて、うんうん、まず1回目の挫折っていうか
なるほど
これでも諦めてたら、うん、そのもちろんなってないわけじゃないですか、はいはい、そこはまあ、諦めずに自分がそのいろんな、まあ、経済しかり、うんうん、そのまあ、一番大事にしたのはですね、うん、興味持つこと、
はいはいはい、
この興味がない、うんうん、あるとめちゃくちゃ覚えるんですよね、
はいはいはいはい、
でも興味がないことって覚えられないので、うんうん、そこに気づくまでは結構いろんな壁に、うん、そのお前ちゃんと聞いてんのみたいなことも含めて結構なシーンがありました、うんうん、ところが、うん、興味持ち始めてからは、うん、多分その人よりも僕の方が詳しいっていうぐらいになれたっていうのが一つはその壁を乗り越えた非常に重要な要素だったかなっていうことと、あとやっぱり僕はその20歳ぐらいでもう営業としてあの大学も行ってませんので、その20歳ぐらいから営業で第一線で戦っていたんですけれども、やっぱりこうどの時代もそうですけど若者ってダメだよね、
うん、
この時代今の若者ってダメだよねみたいなことって、うんうんうん、多分どの時代もずっと言われ続けてるんですよ、
言われてる
よね、はい、うんうん、でなんでダメなんだろうと、うんうん、って思った時に、うん、まあ大体言われてるのって挨拶できないとかですね、なんかマナーが悪いとか、はいはい、なんかそのなんかすごいたわいのないことっていうか、うんうん、それって若いからしょうがないよねぐらいのレベルな状況だったんですけど、はいはい、待てよと、うん、これもしかしたら、うん、その結構やっぱり若いから受け入れられないわけですよ、
うん、
今の時代ってベンチャーって言葉もあったりとか、うん、若者を受け入れてくれる文化って少しあると思うんですよね、
はいはい、
あのその当時全然なくて、
うん、
なんか若造が来たみたいな、
うんうん、
それでもう何も言ってないのにもう断りの目なわけです相手が。
なるほど。
でこれはあかんなと思った時に気づいたのは、うんうん、若者はダメだっていうこのレッテルをどう覆すのか、
うん
はい、っていうことで、あそっかと、
うん、
その君若いのにしっかりしてるね、
なるほど、
って言われたら、
うん、
これは多分真逆になる、
なるほど、
っていうことにちょっと気づいたんですよ、
うん、
でそのやっぱり商品やサービスや会社社会のことをきちっとその熟知していて自信を持って、
うん、
やはり対社長と話すことが多かったので、うんうんうんうん、若いの君しっかりしてるねって言われ始めたんですよ、
う
ん、
なるほど。
これですね、
うん、
僕は20歳ぐらいの時って大体社長さんって50とか60の方々が多いわけですよね、うんはいはい、大体息子がですね、
うん、
僕と同じか、うん、ちょっと上ぐらいなんですよ、うん、
なるほど。
で大体社長の息子なんで、
うんうん、
大体言うことは聞かない、
なるほど、
結構多いじゃないですか、うん
はいはいはい、
それと比べたら君佐野君すごいねって言われ始めたんですよ、うん
う
ん、
なるほど。
これからギアが変わりまして、
なるほど、
めちゃくちゃ売れるようになりました。
なるほどなるほど。
興味と若いのに、うん、しっかりしてるね、それまではもう散々でした、う
ん、なるほどなるほど、はい、なるほど。それ面白い話じゃないですか
、まあ、これ実体験です。
面白い面白い。でも今の話ってすごくなんだろう、本質的だよね。やっぱりこうなんだろうな、まあ、ある意味で若さって変えられないんだけど、その若さを強みに変える、そういう臨機応変な、やっぱり発想力があったんだろうね。
そうす、まあ、結構壁、大きな壁ぶつかってたと思うので、
うん、
なんとかしかして乗り越えなきゃっていうことで、うんまあ、同じ寮に住んでた同期とですね、毎日もう朝起きてからもう本当また部屋に帰ってからもずっとロープレーやってたんですよ、
うん、なるほど。
だからもう徹底的にのめり込んでやってて、なんかでもどっかやっぱりセリフっぽくとか、その思いが入ってなかったりとかすると、それってやっぱり相手に伝わるじゃないですか。例えば営業スマイルだって、営業スマイルなのでにじみ出る笑顔じゃなきゃ本当はいけないわけですよ。だけど営業スマイルしちゃったら相手は気づくわけですよね。だからそれをずっとトレーニングしてるうちに、なんかもう表情も変わるし、自信もつくし、自信持って言えるしみたいなのがその言葉につながっていったので、それはもう偶然に近かった部分だとは思うんですけど、あとでまあ解析してこうだなっていうのは、
でもいきなりトップセールスになったわけじゃないじゃない。どれぐらいの期間でトップセールスにな
った？結構早かったんです
。早かったの、
はい、これはですね、僕なりに分析してるんですけど、まあ今のこの話も実は本当にもう入社して 1,2 ヶ月でぶつかったところの取り払った
もの
なんですよ。だ結構早く勝負に行ってたんですけど、やっぱり同期もすごい優秀なやつ多かったんで、負けたくないっていう気持ちがあって、本当にもう土日も含めて仕事に没頭してました。とにかくもうその大好きみたいな仕事という状況に自分を置いてですね、
僕と共通項だなそれ、
はい、すっげーのめり込んで、やっぱりやったのがその本当に突破口にそのつながっていくんですけれども、
なるほどな。
であとはですね、これは多分間違ってないなと思うんですけど、多分みんな僕より働いてませんでした。
それだね、
はい、
もう俺もそう思うわ、
はい、これですね、その本当にこう何事もそうなんですけど、用意ドンって走って、大体みんな辞めていくんですよ、諦めるじゃないですか。で最後振り返ったら俺しかいないみたいな状況に近くないですかそれ。
そうそう、
どうですか
本当にそうだ、
はい、
まあ僕もねやっぱり貧乏な家庭に育って、早くから社会出て、まあ自分自身プロの営業の世界に入って、まあ結局実結果で語る以外ない。あの相撲取りで本当に強い人って言葉寡黙じゃないですか、
はい、
同じなんだよね。要は結論は勝つ、結果が全てを語ってると、あとはどんな説明もいらないみたいな。やっぱりそのプロの世界ってやっぱり結果出すことに対して逆算して頭使ってるので、今の佐野さんの話を聞いて思ったんだけど、やっぱりねトップセールスになるべくしてなってる。一つは誰にも負けない努力、仕事のまさに量、時間の長さで勝って、仕事の量で勝って、密度で勝つ、いや僕もね、うちの会社も今経団連入ったりして、正直なんだろうな、まあ、長時間労働というものは確かに問題があるんだけど、20代ねはっきり言ってね、仕事に打ち込めないやつはねろくな人間にならないと思うよぶっちゃけ。
そうそう、まあ、あの労働時間は別に会社に拘束されてる時間じゃないですか。でそれ以外の時間を自分のために自己投資して使うっていうことは、これは自由な、
そうだよ、ね、
会社から別に与えられてるものではなくて、
そうそう、
これはもう時間はみんなに平等公平に与えられてるので、僕は営業マンで入ってその23の時に、まあいろんな事業部の事業部長になっていくわけですよね、まあ、
すごいな。
いや800人とか見ていたので会社の半分ぐらい見てるわけですよ。ってなるとそのおちおち寝れないわけですよ。
そうそう、
まあ、夜中の2時とかに、まあ、ボスから電話かかってきてですね、お前さと昨日どうなってんだと、で僕も心の中で、やべえなと思ってるんで、そのままもう会社行って、もう一回計画作り直して、朝の朝礼から気合い入れ直して、やってましたね。でもそれぐらいやっぱり与えられたってことに感謝してます。やっぱり
いい環境だ ね、 そ、
ね
それは
やっぱりこう数字をやるっていうことの大事さがもう DNA に染み付いて
染み付いてるね
いるので、なので何かこう予算がどうのこうのって言ってもですね、もう直感的に大体数字はそんなにブレずに、
そう僕もね今年売上50億経常利益10億を達成した。車のねナンバープレートが5010なのよ
見ましたよ。
だからそれやっぱり若い時からそういう意識なんだよ ね、
そうですね。
要は目標を設定してそれを達成する、それはまさに最大の自己実現なんですよ。だそこはもう僕と佐野さんはめちゃね気が合うわけ。
いや僕も数字こう貼ってあるんですよ、2000何年にこうっていうのが、 で僕もその3メートル先から見て見えないのは目標じゃないと言ってまして、もうそっからでも見えるサイズにせえと。
あ、もう物理的な大きさをドーンと、あ、
もう常に見えるっていう環境で、うん、もう毎日やっぱり見ることで、だって車毎日乗ってるから、
う
ん、
そうそう、
そのナンバー見てるわけじゃないですか、はい、
そうそうそう、
なのでやっぱりこう毎日見続けるっていうことでそれを実現するように頑張ろうっていう行動に変わりますよね。
そうです。あの実はね、能力開発の本質ってね、今もうすでにねお話しあった、それ好奇心、
うんうん、
これ興味関心、はい、好奇心、つまり内発的動機づけなんですよ、うん、だからその内側から求める心が燃えるような願望があるかどうかなんだよね、
うん、
だ今回のこのなんだろう、うん、佐野さんとね、僕との話で今リスナーの方に本当に感じてもらいたいことは、求める心がどれぐらいあるかなんですよ。
うん、
だから求めないものは手に入らないんですよ。
そうですね。
そうですよね。
確実にそうですね。
そうですよね、はい、これやっぱり僕は大事なことだと思う。ところでね、
はい、
本をね、書いてくれた、はい、経営は進化だというね、うん、著書を書いてもらったんだけど、
青社長からのもうご依頼だったのです
いません、
はい、もう
素晴らしい内容です、はい、というよりも実を語る、実を表す、つまり借りてきた話じゃないんですよ。こうしたらきっとうまくいきますよみたいな、うん、そういう偽物のものじゃないんですよ自分はこうしてこうやってこういう結果を出したと、
うん、
素晴らしいです。でね、ちょっとその中でその何が変わり続ける、そのずっとチャレンジし続けていくそのモチベーションのこう本質にあるもの、まあ、経営は進化だというふうに言ってるんだけど、
はい、
その辺のとこちょっと語ってもらえますか。
いや、まあ一つはやっぱり自己成長してることも、
うん、
その実感できるじゃないですか、うんうん、いろんなことに挑戦して乗り越えて、
うん、
その自分もそうですし仲間たちもそうですし、
うん、
やっぱ会社が成長してるっていうことをすごく実感できるっていう連続って本当に楽しいんですよね、
うんうんうんうん、
でもっと僕自身よりもやっぱり仲間たちが成長していくっていうことに、
うんうん、
その僕よりも長く
なるほど
ビジョンでこれから未来戦っていかなきゃいけない仲間たちがたくさんいるので、やっぱりそういう人たちがやっぱり成長していくっていうことを僕は素直に応援したいなっていうふうに思っていますし、なんかさっきのやりたいことやらなきゃいけないことみたいなところのその最後の僕が大義だって言っていた、
うんうんうん、
部分っていうのが、うんうん、やっぱりそこに結構直結していまして、僕らじゃなきゃいけないんだっていう、
うん、
この気持ちがやっぱり次の何かをやるときに、うん、こう例えばグランピングであっても、
うんうん、
その心を突き動かして、
うん、
やっぱりグランピング僕らがやるんだったら、
うんうんうん、
このグランピングマーケット自体がその僕らが独占したいとかそういう偏僻な話じゃなく、うんうん、偏見な話じゃなくて、
うんうん、
そのもっとこの業界が、うんうんうん、ホテルとか旅館とかグランピングっていう泊まる一つのそのカテゴライズされていくっていうことがすごく大事なんだと、
うんうんうん、
だから僕らはそれのその定義づけられるようなやっぱり存在であるべきだと、だから中途半端なもの絶対作っちゃダメというようなですね、
うん、なるほど、
あの考えでやっているので、やっぱりこう未来につながっていることってワクワクするじゃないですか、うんう
ん、なるほど、
はい、だからそれがまあ突き動かしてるんじゃないかなと思います。ただ青木さんが言ったみたいに中から、
うん、
その与えられたモチベーションじゃなくて、うん、中からやっぱり
主体性だよね、
はい、湧き出てくるもの、
うん、
これが僕もすごく、
うん、
あの共感して大事だと思っていまして、うん、社員にもそのモチベーションコントロールをするなと、
うん、
ある意味言ってまして、
うん、
やっぱり中から自分でやりたいと思う気持ちにはどこまで行っても勝てないぞと、
そ
うそう、だそういう気持ちになる、
うん、
仲間を増やしていこうよということは言ってます、うんう
ん、いやそれ本質だね。やっぱり僕は今まで、まあ、45万人の、ね、方の、まあ、研修を担当したりいろんなことやってきたんだけど、まあ、人材育成能力開発の、まあ、プロとして、
はい、
多くの人とで接してきたけど、その内側から求める心をやっぱり内発的なものですよね、それをどう育んでいくか、 僕は今の日本の教育の最大の問題点は、うん、教師や親や、この、うん、なんていうのかな、権威ある人がそのやらせる、強制、それからそのなんだろう、正解を押し付ける、だから子供は伸びないんですよ。社員もそうだと思うの。だ僕は今ね、トップリーダーのやはり佐野さんの最大のポイントはね、成長ということに焦点を当てた組織づくりをしてるってことだと思いますね。成功は成長の果実なんですよ。本当に僕今ね、佐野さんと話してて、やっぱりそこだよなと。僕もね、やっぱり人に言われてセールスしてきたわけじゃないし、どんなことでもトップセールスになり、トップマネージャーになり、トップコンサルタントになり、そうやって自分でこう自分しか登れない山を自分の意思で登ってきた、そこはすごく相通じるものを感じましたね。
ありがとうございます、いやそう言っていただけると自信になります。
いやいやいや、もう本当にそうだね。素晴らしい。これあのどんなね、あのグランピング施設なのか、俺絶対山中湖ね泊まりに行くぞ。
はい、
ね、
ぜひ来てください。
いやもうね、
いや僕も一緒に行って一緒焚き火ね
あいいね、
やりましょう。
いやいや、
また火見たらまた次の新しい燃え上がることが出ます
ね。は
い、さあここであっという間ですが、ゲストの佐野健一さんとお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では最後にゲストの方に色紙を1枚お渡ししまして、メッセージをいただいております。あの佐野さんにはですね、リーダーとして必要な力とは何かをテーマに一筆書いていただければと思います。お願いいたします。今まさに書いていただきます。はい、では佐野さん読み上げていただけますでしょうか。
はい、大義です。
大義、
大義です。
改めてご説明お願いできますか。
はい、やっぱり正しいことを正しくやる、これがすごく僕は大事だと思っていて、もちろんその新しいものを生み出していくこともそのベースがあるからこそ、その新しいものの価値っていうのも僕はあるんじゃないかなと思っています。なのであの正しくやるっていうのは別に本当は難しくないことなんですけれども、どっかやっぱりずるしそうになる部分っていうのは人なので必ずあるので、はい、これはまあ自分にも言い聞かせる意味も含めてですね、あの大義がすごく大事だということをこれはあの常々みんなにも言っていますので書かせていただきました。
青木さん、大義という言葉いかがですか。
大きな志を持って、世のため人のために役立つ事業をする、まさに東証一部のね、本当に素晴らしい会社を一代で作り上げた佐野さんらしい、やっぱり一言だと思いますよ、この大義っていうのは。で、まあ日頃付き合ってても、
はい、
大義を持って生きてるなと感じますもん。本当に。
そうなんですね。組織の皆さんにはそういったビジョン、大義っていうのはどうやってこうシェアしてらっしゃるんですか。
あの毎週月曜日にですね、はい、あの経営会議やっていまして、約35人ぐらい、で、あの今の状況をずっとアップデートしていたり、その、まあ、新しい事業のアクションプランであったりとか進捗度合いっていうのをチェックしてるんですけど、やっぱりこういうことやりたいんだって、まあ、3ヶ月1回合宿もやってまして、泊まりとかで、
はい、
その時こういうことやりたいんだってみんなが出してくれるんですね。でそこにやっぱり大義あって、本当に我々がやるべきなのかっていうことは結構議論に、あの出るので、やっぱり正しくやろうよっていうのが、そのやっぱりずるって良くないじゃないですか、あのお客さんにもご迷惑かけちゃうので、なのでやっぱりこう正しくやるってことをずっと言い続ける、さっきのあのこの間言っていただいたその文化、
はい、
その文化作りの中のにつながる大義だと僕は思ってやっていますので、やっぱり正しさがなければいい成長につながらないんじゃないかなと僕は思います。それを言い続けてます。
あ、なるほど。文化であったり大義であったり、こういろいろなキーワード出てきましたけど、全てはこうつながっているんですね。
そうですね、
はい、わかりました。ありがとうございました。ゲストは株式会社ビジョン代表取締役社長兼 CEO 佐野健一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろエンディングのお時間です。 青木さん、株式会社ビジョン代表取締役社長兼 CEO 佐野健一さんとのトーク、はい、2週にわたってお送りしました。いかがでしたか？
いや、やっぱり本当に佐野さんの素晴らしさというか、まあ、この対談を通してね、やっぱりこの起業家、実業家、本当に指導者としての、はい、まあ、佐野健一さんという人の成功の本質、それを私自身も確認できましたね。やっぱり決断と実行、さらにはその問題に圧倒されない強さ、それはやっぱり大義なんですよね、
はい、
彼が言う大義。そしてやはり何といっても常に現場にやはり自分自身がいるっていうことですね。で、常にお客様の望みを叶えられる自分でありたいという、
はい、
まあ、そういう本当にこう成功者の持っている共通項、佐野さんのメッセージの中から確認できました。
はい、はい、さあ、そして次回はですね、
はい、
大晦日の、ま、前日12月30日になりますが、はい、放送はあります、
はい、
で30日は年末特別会として、
はい、
これまで青木さんがゲストの方に聞いていたリーダーに求められる力、はい、成功の技術について、はい、30日は私が青木さんへ質問をさせていただきまして、
はい、
青木さん自身のリーダーシップ論、成功の技術、ぐぐっと迫っていきたいと思います。ありがとうございます。
はい、
ぜひお楽しみにしてください。そして番組ではメッセージを受け付けております。番組へのご感想、青木さんへの質問、何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてみてください。感想をお寄せいただいた方の中から5人の方に佐野さんの書籍、経営は進化だをプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー徳島恵梨香と、
アチューメントの青木聡でした。皆様良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。